こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。話し方の戦略、結果を出せる人が身につけている一生ものの思考と技術派、話すことを才能やセンスではなく再現可能な戦略として学ぶためのビジネス向け実用書きである。著者の千葉香織は話し方トレーニングサービス会館の代表として多くのビジネスパーソンを指導してきた経験を背景に話し方を体系化して提示する。本書の特徴は話し方を言葉と音声、動作の二軸に分解し、それぞれを具体的な要素として鍛える設計にある。さらに話す直前の準備段階を重視し、目的の明確化、対象者分析、話し言葉の意識という基本原則を出発点に、話の組み立てから非言語表現までを一貫して扱う。プレゼンスピーチ、育成風など、仕事で話して成果を出したい読者のための実践的な指針となる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、話す前に勝負が決まる3つの基本原則。本書が最初に強調するのは、うまく話す以前に何のために話すのか、誰に向けて話すのか。という設計が書けると、どれほど表現を飾っても結果につながりにくいという点である。基本原則は3つに整理される。第1に話す目的を明確にすること。目的が曖昧だと情報を盛り込みすぎて長くなったり、何を持ち帰ってほしいのかが散らかったりしやすい。第2に対象者を分析すること。聞き手の知識量、立場、関心、その場の状況が違えば選ぶ言葉や説明の深さは変わるため、伝達ではなく受け取りを基準に調整する必要がある。第3に話し言葉の意識を持つこと。文章的な正確さよりも口頭で理解しやすい構造や言い回しを優先し、聞き手が終える速度と負荷で届ける発想である。この三原のリハ、言葉の工夫や声の出しか大前に話し方の土台として機能し、移行の技術を生かす前提になる。次に、言語化、伝えたいことを一言に圧縮する言葉の戦略の出発点として置かれるのが言語化である。これは思考や情報を単に列挙するのではなく、最終的に何を伝えたいのかを一言で言うと何かまで圧縮する作業に近い。ビジネスの会話やプレゼンでは、話し手が熱量のままに背景や経緯を話し始めると結論が遅れ、聞き手が評価や判断に必要なシーンをつかめないことが多い。本書はまずコアメッセージを定め、そこから必要な要素だけを選び取ることで、伝わり法の精度を上げる発想を促す。言語化が強いと、その後の構成、ストーリー、ファクトの配置がブレにくくなり、話の一貫性が生まれる。また会議や一丁二時の短時間コミュニケーションでも、先に要点を提示してから補足に移れるため、相手の理解と合意形成を早めやすい。言語化はセンスではなく、機微連で磨ける領域として扱われ、録音や推敲などの反復を通じて余計な説明やフィラーを減らし、伝達の密度を高めていく方向性が示される。さらに構成、ストーリー、ファクトで納得と共感を両立する。本書の言葉の戦略は言語化に続いて構成、ストーリー、ファクトへと展開する。構成では、話の順番と比率が印象を左右する前提に立ち、何を先に置き、何に時間をかけるかを設計する重要性が語られる。聞き手は全体像が見えないと細部を理解しにくいため、要点の提示や整理された流れが伝達効率を押し上げる。ストーリーは自分にしかない物語によって共感を生むための要素として位置づけられる。ただの主張やノウハウではなく、背景や経験の文脈を加えることで聞き手が自分ごと化しやすくなる。一方で共感だけでは意思決定に至らない場面も多い。そこでファクトが効く。事実や根拠の扱い方を工夫し、納得感を支える材料として提示することで受けての判断を前に進められる。これら3要素はどれか1つで完結するのではなく、伝わる話を設計するための部品として組み合わせる思想でまとめられている。結果として、聞き手の感情と理解の両方に働きかける話の組み立てを目指せる。そしてレトリックで聞き手を味方にする一言の設計。本書はレトリックを目新しい言い回しのコレクションではなく、聞き手との関係性を前に進めるためのちょっとした一言として扱う。仕事の場では内容が正しくても、受け取られ方次第で意思決定や行動が変わるため、伝える言葉の角度や温度が重要になる。レトリックの狙いは、相手を論破することではなく、協力や納得を引き出す方向に場を整えることにある。例えば、相手の関心に接続する言い換えや反論を先回りして不安を下げる表現、具体と抽象を行き来させて理解を助ける言い方などが、こうした目的に沿って活用される領域になる。さらに、レトリックは言語化や構成と矛盾しない形で使う必要がある。芯が曖昧なまま表現だけ工夫しても、 説得力は増えないため、まず目的と要点を固めた上で、最後に伝達の摩擦を下げる仕上げとして聞かせるのが合理的である。結果としてレトリックは話の見栄えではなく、聞き手を味方にする実務的技術として位置づく。最後に、音声動作の戦略、発声・沈黙・身体表現とトレーニング。本書のもう一つの柱が音声動作という非言語面である。言葉を整えても声の出し方、間の取り方、立ち方や動き法によって伝わり方は大きく変わるという前提から、発声・沈黙・身体表現が要素として整理される。発声では声を磨くという観点で相手に届く声量や聞き取りやすさを高める方向が扱われる。沈黙は単なる無言ではなく、間によって情報の区切りを作り要点を印象付けたり、聞き手に考えるようは句を渡したりする技術として位置づく。身体表現は過剰なジェスチャーの推奨ではなく、安定した姿勢や動作の意識が信頼感や説得力に影響するという実務的観点で語られる。さらに本書はこれらを一度読んで終わりにしないために録音してフィラーを減らす。朗読や反復練習で感を作る反応を検証して改善するなど、継続的なトレーニングの発想を提示する。言葉と非言語を両輪で整えることで話し方全体の再現性を上げる狙いが明確になる。結論として、本書は話すことに苦手意識がある人だけでなく、すでに一定の経験がありながら成果につながる確率を上げたいビジネスパーソンに向く。プレゼンやスピーチだけでなく、会議での発言、ミス・ヒーでの説明者内外の合意形成など仕事の成果が、話して伝えるという行為に直結している読者ほど効果を実感しやすいだろう。得られる実利は目的と対象者の設計に基づいて要点を圧縮し構成ストーリー。ファクトで理解と共感を組み立て、さらに発声や感や身体表現で届けきるという一連の型が手に入る点にある。類書がフレーズ集や場当たり的なコツによりがちな一方で、本書は話し方を言葉と非言語に分解し、話す前の準備まで含めて体系化しているため、自分の弱点診断と改善計画に落とし込みやすい。即効性だけを謳うというより、反復訓練で再現性を高める現実的な立て付けも、仕事の現場で長く使える理由になる。結果として話すことを運任せにせず、自分でコントロール可能な技能として育てたい人にとって、有力な指針となる。ご支援いただける場合は、千葉香里。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。